ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉紀夫先生に今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうぐっと先生、寒くなりましたね。
そうですね、急に来ましたね。
はい、皆さんも暖かくして毎日お過ごしいただきたいと思います。今日は神経のお話をしていただきたいなと思っているんですが、はい、なんとなく体が不調だなという時に自律神経失調が原因ではないかって言われることがあるんですが、この自律神経というのは一体どういうものなんですか？
はい、人の神経系はですね、大きく中枢神経と末梢神経に分かります。
はい、
中枢神経っていうのはですね、脳と脊髄のことですね。ですから脳卒中になったり脊髄損傷などの病気は脳や脊髄にダメージを受けた時の起こる病気ですね。
はい、
一方ですね、末梢神経にはですね、まあ、難しく言うと体性神経と自律神経があります。この体性神経っていうのはですね、暑いとか冷たいの感覚を司る、いわゆる感覚神経ですね、
はい、
それから運動神経と言われてますけど、その2つがあるんですね。まあ、よく運動神経なんかはね、あの人は運動神経がいいとか悪いとか、はい、まあ、そういう使い方はしますけども、どんな人だって運動神経を持ってるわけですよね。
はい、それではこの自律神経というのはどういうことでしょうか？
そうですね、今日の本題の自律神経にはですね、交感神経と副交感神経という2種類があるんですね。この2種類の神経はですね、お互いに逆の働きをするんですね。
はい、
逆の働きをすることによって体のバランスをとってるんですね。一言で言うとですね、興奮とか緊張などを司ったのが交感神経ですね。
はい、
副交感神経は逆にリラックスさせる作用があります。この、ね、自律神経研究のスペシャリストである小林先生っていうのがいるんですけど、
はい、
その先生によるとですね、健康の要っていうのは自律神経だって言ってるんですね。その理由はですね、人間は37兆個の細胞からできてますが、
はい、
その一つ一つの細胞に血液が流れてるんですね。で、血液が流れることによって酸素と栄養を届けてるんですけども、その血流をコントロールしているのが自律神経というわけです。
自律神経というのはすごく重要なんですね。
そうなんですね、目に見えないけど重要なんですね。
そうなんですね。で、今の交感神経は興奮とか緊張と、で副交感神経はリラックスさせる作用があるということだったんですけど、この交感神経と副交感神経とのバランスっていうのはどういう状態がいいんですか？
そうですね、ちょっと考えるとね、
ええ、
じゃあ副交感神経が高い方がいいんじゃないかと思われがちですけども、
そんな感じがしますね。
なんか交感神経悪者のような気がしますけど実はですね、これはですね、両方大事なんですね。興奮をもたらす交感神経とですね、リラックスさせる副交感神経のバランスはですね、はい、1対1ですね、のバランスがベストですね。ものの言い方にもね、自律神経のバランスが関与してるって言われてるんですね。
そうなんですね。まあ、具体的にはどうなんですか？
小林教授によるとね、交感神経も副交感神経も高い状況、両方高い人はですね、
はい、
そういう状況の時はシャープなのに感じがいい言い方ができるそうなんですね。一方ですね、交感神経は高いけど副交感神経が低い状態だと、攻撃的な言い方、要するに人をこう攻撃するような言い方になってね、
はい、
逆に交感神経は低いんだけど副交感神経が高いとですね、やる気のない言い方になる。それでですね、両神経とも低かったらどうなるかっていうと、
ね、
これは空気が読めない言い方になるそうなんですね。ですからゆっくり話すとですね、
はい、
自律神経のバランスが整えられて、その相手との関係の、ね、空気が変わったり、
はい、
まあ、引いては人生が変わる とまで言ってんですね。
はあ、そうなんですね。ゆっくり話すといいっていうのは、まあ私たちアナウンサーにも言えることかもしれませんけれども、ゆっくり話すということはとても大事なんですね。それでは交感神経と副交感神経についてもう少し詳しく教えてください。
そうですね、人の神経っていうのはですね、実は完全にこう一本のようにつながってないんですね。それ飛び飛びになってるんですよ。で、はい、その隙間をね、神経の信号が通るときには、うん、神経伝達物質という物質がそこにあってですね、
はい、
それが働くことによってこう一本の神経のようにつながるようにできてるんですね、うん、その伝達物質としてですね、いろいろあるんですけども、交感神経が興奮したときは副腎髄質から分泌されるホルモンであるアドネラリンとかね、
はい、
それからノルアドネラリンなどが分泌されるんですね。このアドネラリン、よく興奮した時アドネラリンが出すぎてなんていう話が俗に言いますよね、
うんうん、はい、聞きますね。
ゴルフなんかのプロなんかでもね、はい、思ったよりボールが飛びすぎちゃってね、それが優勝を逃す原因になったりあるんですよね、
はい、
あれはまあ言葉のあやじゃなくて本当に自分が思ってる以上にね、力が出ちゃうんですね、
うんうん、
これはねストレスホルモンとも呼ばれてますし、ノルアドネラリンなんかはね、
はい、
怒りのホルモンとも呼ばれてるんですね。
あ、そうなんですね。なんかやっぱりいろいろあるんですね。一方副交感神経が刺激されるとどうなるんですか。
副交感神経が刺激されますとね、アセチルコリンという物質がですね、神経伝達物質として利用されるんですね、
はい、
これはですね、食事中や睡眠など体がゆっくりしている時に働くんですけども、うんうん、例えば睡眠にはレム睡眠とかノンレム睡眠って2つがあるの知ってますよね。
聞いたことあります。
交互に来るんですけど、
はい、
そのレム睡眠の時にね、このアセチルコリンが分泌されてですね、
はい、
寝ながらですね、脳の中でですね、その日の記憶とかを整理したりとかですね、
はい、
頭に定着したりする働きをしてるんですね。実は
そうですか、
ね、ですからこのアセチルコリンの分泌が少なくなるとね、うん、アルツハイマー病って、まあ、あの認知症のね、
はい、
原因の一つになると言われてますので、やっぱりこうゆっくり休むことも大切なんですね。
そうですか。なんかカタカナの言葉が出てきましたけれど、なんか一度はね、やはり聞いたことが皆さんあったんではないかなと思いますけど、今の先生の説明でよく分かりました。
はい、交感神経副交感神経ってお互い逆の働きをしますよね、
はい、
例えば心臓なんかはね、交感神経するとドキドキと興奮してですね、副交感神経では抑制されますね、
うん、
血圧なんかも交感神経が働くと高くなりますね、うん、よく先生の前で高くなるなんてことありますね。
あの
血圧が、こういうのもちょっと緊張してね、はい、やっぱり交感神経が優位になるのかな、
はい、
逆に副交感神経でね、ゆっくりすると血圧下がりますね。一方ですね、消化管運動、胃とか腸の働きっていうのはですね、
はい、
副交感神経が高いほど働いてですね、交感神経が働くと逆に抑制されちゃうんですね、うんうん、ですから緊張してる時なんかあんまお腹空かないでしょ、逆にね。
確かにそうですね、
うん、で逆にのんびりしてね、カウチポテト状態っていうか、はい、テレビ見ながらやるとね、いくらでも完食してね、食べられちゃいますよね。あれはまあどっちかって副交感神経優位になってるんじゃないでしょうかね。
そうですね、私なんか特に司会をやったりするときは、先生不思議とその日は一日お腹空かないんですよ、
うん、
でも休みで家にいるとなんだか知らないけど次から次へと手が出ますよね、
うん、全くその通りですね。
そういうことですね。
またね、あの1回起こるとね、うん、私も経験ありますけど、なかなかね、なんか起こりが収まらないでね、
はい、
もう次々とね別のことまで起こっちゃったりしますよね。それはどうしてかっていうとですね、
はい、
交感神経が一度興奮するとですね、
はい、
その興奮は2時間から3時間ぐらい続いちゃうんですよ。最近あの車でね、割り込みしたりとかね、あの人殺しちゃった人もいましたよね。
あり
ました。ああいうのもね、一度イラッとしたわけでしょ、
うん、
でそうやるとね、あれ収まらないんですよ。で、あのずっとつけ回したりとかね、
うん、
するようになっちゃうんですね。その場で収めることができる。だから、まあ、なるべくね、
うん、
まあ、興奮しないように今あのしないとですね、一変させちゃうとですね、もう次々とイライラしちゃうんですね。
わ、でもこれね、自分を振り返ってみても、子育て中の時によくありましたね。もう子供が言うこと聞かないとイラッときた時に、
うん、
自分でも後から気がつくと、なんであんなにこう興奮して怒っちゃったんだろうなっていうことはありました、
うん、そうでしょうね、うん、一つのこと起こったのに別のことまで怒っちゃったりしてね、
全部がもうイライラになっちゃってありますよね。あ、それはやっぱり交感神経が極度にこう出た時なんですね。
はい、
この自律神経っていうのは、まあ、いろいろあるって分かったんですけども、 上手に整える方法っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、ネットなどを見るとね、いろんな方法が紹介されてますよね。例えば旅行なんか行った時ね、最近はマッサージとかね、してくれることもありますけど、ああいうのも結局副交感神経をね高めるようなことで、要するにリラックス感を出させるようにしてるんですね、
はい、
ただね、ネットで調べてですね、これがいいだろうと思ってもね、中にはなんか物を買わせるのが目的だったのもありますから、
はい、
まあその辺は注意してくださいね。
そうですね、
自律神経を整える方法としてはね、例えばゆっくり息を吸うだけでも効果があるんですね、息を吸うときには交感神経がですね、息を吐くときには副交感神経が働きますので、例えばゆっくり鼻から息を吸ってね、2倍の時間をかけて口から吐くという1対2の方法なども気分を落ち着かせるとして紹介されてますね。
そうですか、1対2、鼻からまず吸うんですよね先生、
はいはい、
そしてその吸った時間の倍でゆっくり息を吐くっていうことですか、
は
い、
そうですね、
はい、うん、口から吐くんですね、
はい、やってみます。
やってみますかね、はい、
はい、それじゃあ吸ってみてください。はい、ゆっくり吐いて、はい、そうですかね。
あ、本当だ、吸った時間より吐いた時間の方が長かったですね。
うん、でこういうことはね、ヨガや太極拳などの呼吸法でも多分こういう呼吸法を取り入れてますよね。ですからああいうのがですね、よくお年寄りなんかにね、
はい、
体調整えるのにいいと言われている医学的な根拠にもなるんですね。
うん、確かにヨガなんかは呼吸のコントロールがとても大事っていうね、お話聞いたことありますよね。うん、
あとはですね、の風呂の入り方一つでもね、
はい、
シャワーっていうのは皮膚を刺激するので交感神経が活発になりますね。だから朝シャワーを浴びるっていうのはそういう意味では目覚めのでいいんですね。
あ、すっきりしますもんね、
う
ん、
逆にね、ぬるめの湯にゆっくり入るとね、副交感神経が優位となりますので、はい、リラックスできるんですね、
はい、
だから夜はね、少しぬるめの湯にゆっくり入ってから寝るとですね、リラックスできるんじゃないかと思うんですね。
昼間の交感もそこでちょっと収まって、うん、バランスが取れるんでしょうかね、
うん、そうですね。
うーん、
日常生活の中でですね、
はい、
こういうふうにいろいろ方法ありますので、自律神経を整えるという自分なりの工夫をしてみてはいかがでしょうか。
わかりました。交感神経と副交感神経のバランスがね、とても大事だっていうお話をしていただいたんですけど、やっぱりちゃんとした、きちんとした日常生活を送ること大事なんですね。
まあ基本ですね。
そうですね、その基本をこれからも守っていきたいなと思います。今日は自律神経についてお話しいただきました。松倉先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。